日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の、井口哲也です。よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いいたします、はい、なんと井口さん、はいはい、30年来のモヤモヤが先日解けたそうですね。
実はですね、私もですね、先週あのこのベリモヤのですね、はい、一リスナーとして長年のモヤモヤが解けてしまったと。
どうされました？
あのですね、実はあの先週掛原さんにですね、あの、はい、ラジオ日記の掛原さんに説明していただいた、年齢計算に関する法律、ね、要するに、自分の誕生日の前日の、はい、午後12時時点をもって法律上は、その満年齢に達するという話なんですけども、実は私誕生日がですね、はい、3月31日なんです。
そうなんですか。そう、ということは、うん、もしかし
で私は実は、うん、だからあの全国の同学年の中で、ね、はい、一番若い、私よりが後にの誕生日の人はいないと
一番年下だ
信じてたんですね。
年下っていうか一番若いと思っていた。
である時こう小学校の高学年になった時に、いやそれ違うんだぞと、4月1日でも実は、ね、前倒しで同じ学年になるんだぞって言われて、は
い、それをそんな昔からご存知だったんですか？
そう小学校にねで言われて、とか思って、で実はそれ以来ですね、でもなんで4月1日だけが前の年に行くのかなと、もやもやもやもやもやもやもやもやしてて、今日に至るまで知らなかった。で掛原さんに言われて初めて、あ、そうだったのかと、
理由が分かったと。
そう、もうこれすごいですね、この番組。
本当ですか？
感動しました、私も。
よかったです、お役に立てて。
実はもう一つこれに絡んで、はい、あの解決できてないちょっとモヤモヤっていうのがあるんですけど、
はい、
でその小学校高学年の時に、ね、その4月1日でも実は 前の学年になると、ね、前の年度に繰り上がるというのを聞いて、その日にその、ね、家に帰っておふくろにですね、いや実は4月1日でも、ね、あの学年前になるから、だから僕より後に4月1日生まれの人も全国にいるかもしれないと、
あと1日
そうっていうふうに言ったんですね、はい、そしたらお袋が、いや多分ねあんまりいないと思うと、なんでって言ったら、ね、4月1日なんてエイプリルフールだと、
はあ
ね、そんな日にやっぱりねお母さんとしては誕生日したくないと
言う人もいるかもしれない。
まあいるかもしれないですけどね。それで、まあ、その時はなんかあそうかななんて思ってたんですけど、その後になって考えてみると、あのお袋の迷いのない、ね、その4月1日はエイプリルフールだから、ね、きっとその出生届は3月31日出すって実は私のことだったのかというのが実は、ね、後年になってもやもやもやもやしてるんですけど、未だにちょっとそれお袋に聞いてないんですけど、まあ、ちょっとすいません、あの世の中で4月1日の方がいらっしゃるかもしれない、あのすいません、あの失礼かもしれないんですけど、なんかお袋ちょっとあまりにあの自信を持って
さらっとおっしゃってた、
さらっと言うもんだから、あ実は俺がそうだったんじゃないのかという疑惑がですね、実はふつふつとあるんですけど、
ま
あ、
ちょっと今度そのモヤモヤも話してくださいよ。
そうですね、ちょっとねお袋本当言ってくれるかわかりませんけど、ね、聞いてみましょうか。
でもどちらにしても、うん、学年はそのままですから、
学年はね、まあそうなんですけどね、
はい、
うん、
よかったです、モヤモヤが一つ晴れて、
はい
はいはい、もう一つ、
もう一つなんかね、そうするとまたモヤモヤが、ね、うん、
まあそのままにするもよし、
まあ、うん、そうですね、
話すもよし、はい、また次回報告をお待ちしております。
報告するんですか？出生の秘密はちょっと明かせないかもしれません
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
でしょうかね。ちょっと解説が必要
な。今週は静かに始まったんですが、今回はですね、クラッチさん30代男性会社員の方からのタイトルコールリクエスト、季節柄、お月見バージョンなんていいなっていう、ちょっとお月見してる時の雰囲気。
もやもやっていう部分は何だったんですか。
あれは虫の鳴き声のイメージ。
その前のザザザザザザザ、
あれはこうすすきが揺れる感じ。
あ、なるほど。だんだん芸が細かくなってきます。
はい、ちょっと風景が浮かべば良いなと思ったんですけど、
という解説を聞いてからもう一回聞くと多分分かるかもしれないですけど ね、
あ、そうですね、もう一度聞き直していただいて。
そうですね、はい。
さて井口さん、最新のニュースから私、大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ビリタスの井口さんに教えていただこうという、はい、この真理子の今週のモヤモヤなんですが、はい、先週あたりからですね、日本航空をめぐる経済ニュースたくさん話題になってますよね。で、航空業界最大手のアメリカデルタ航空との提携交渉も明らかになる、はい、その後業界第2位のアメリカン航空との提携交渉も浮上、就任したばかりの前原誠司国土交通大臣は日本航空の経営再建を議論する有識者会議を一旦白紙にすると発言する、それから地方路線の廃止に対して自治体や地元の経済界が反発など、本当にいろいろなところでいろいろな思惑が渦巻いているような感じがするんですけれども、最近どうしてこんなにこの JAL をめぐるニュース多いんでしょうね。
ですね、まあ、そうですね、アメリカの大手航空会社との、その、まあ、提携交渉というところからまず説明をするとですね、はい、まあね、ここでもキリンサントリーの統合交渉なんていう話もしましたけども、はい、まあ、強い者同士かという話なんです。むしろちょっと今回は違う話なのかもしれないんですけども、まあ、アメリカのデルタ航空、アメリカン航空の方の狙いはですね、当然ながらその、まあ、これから成長するアジア市場、その中国とかをの市場を取り込んでいくためには、その中継地となるその日本に拠点を置く、日本航空と、まあ、手を組めばですね、日本を中継地として、そういうところにネットワークを張り巡らせますから、もともとそのアメリカン航空と日本航空っていうのは提携してるんですけども、そこにまあデルタがね、ぜひじゃあ、協力関係を持ちましょうというふうに言ってきて、当然ながらそうするとアメリカンも取られたくないですから、じゃあうちもという話にまあなってるんですけども、じゃあ一方でなんでその JAL、 日本航空の方ですね、はい、これが今そのじゃあ海外からのですね、まあ、出資を仰ぐというような、話をしているのかということなんですけども、はい、まあ、最大の要因というのはやっぱりその日本航空 の、 その業績悪化ということがあるんですね、それで、まあ、直近の原油高とかですね、その金融危機の打撃でですね、はい、2009年3月期はですね、はい、連結でですね631億円の最終赤字と、で、まあ、今期も、大幅な赤字が予想されているということでですね、当然ながらその、まあ、資金がやっぱり足りないという、まあ、ちょっと追い込まれている状態なんですね。
ただここまでその業績が悪化した原因っていうのはいくつかあるわけですか。
うんうん、そうですね、だから、もうちょっとその長い時間軸で見るとですね、2004年3月期から、直近 の、 その2009年3月期までこれまあ6年間ですね、この間のまあ日本航空の業績がどうだったかっていうのを見ますと、6年間のうちなんと4年間は最終赤字になっていると。
そう、
そう、それで4年間の最終損益と全部合計してみるとですね、はい、要するに1683億円の赤字という状態なんですね。そうそうそうそう、それで、まあ、要するにこの間なかなかその世界の航空産業にとってもですね、まあ、非常に厳しい時代だったんですけども、その、まあ、2003年
テロ以降ってことですよね。
そうですね、で2003年はイラク戦争っていうのがあってですね、その後、SARS っていう、まあ、これ感染症のまあ騒ぎもあったりとかですね、はいはい、まあ、その後、まあ、原油が急速に、上がっちゃって、まあ、一時期去年は夏には、1バレル140ドルと、当然ながらその、燃料をいっぱい使いますから、はい、原油高っていうのはものすごいやっぱ航空産業にとっては大きな痛手になると、で、そしたら今度はこう金融危機になってですね、まあ、世界中みんな景気が悪くなって、飛行機に今度は乗らなくなっちゃうというようなことが起こって、まあ、散々な、ね、
いろんな要因が重なったんですね。
そう、続いてきたんですけども、はい、じゃあその他と比べてどうなのかと、
他の航空会社
はどうなのかというところですね。まあ、日本でのライバルなんですけども、全日空ですね、はい、これが同じ期間のさっき言った、 2004年3月期から2009年3月期の6年間、はい、全日空はどうだったかと、はい、6年間のうち、まあ、赤字になったのは直近の1年だけと、
それ以外は黒字。
そうそうそう、それでまあ連結最終損益 の、 その合計を見てみるとですね、まあ1700億円強の黒字と。だからだいたい JAL が6年間に1700億円弱ぐらいを赤字出しちゃって、その反対の1700億円の利益を全日空は出していると、
どうしてこんなに違うんですか？
ということをまず理解しないと JAL がですね、なんでここまで追い込まれているのかと、
不思議
いうことなん、あの、分からないということなんですけども、はい、あのナショナルフラッグキャリアっていう言葉をご存知でしょうかね。
国旗
ナショナルフラッグってまさに国旗なんですけども、はい、いわゆるその国旗を背負った航空会社、キャリアって航空会社なんですけども、航空会社、それはまあ日本航空を、これ日本の場合はナショナルフラッグキャリアと、まあ、言われるんですけども、何なのかそれっていう話なんですけどね、はい、そもそもその航空産業っていうのはですね、その始まった頃、その要するに飛行機を、まず買うのにもお金がいっぱいかかりますし、当然ながらその、日本という国にその航空産業っていうのを育てるためにまず空港も作らなきゃいけないですね、はい、そうすると、まあ、インフラ整備とか相当いろんなお金もかかりますから、相当やっぱり政府が、支援をしないと、まずそういうそもそも産業を起こせないと。
始まった頃っていうのは国の事業みたいな。
そうそう、だから、日本航空が創業してるのは1950年代なんですけども、その頃から、日本航空っていうのはその特殊法人という形で事実上その政府の傘下で、まあ、経営をしてきたんですね、で、それと同時にその航空産業の場合ですね、国際線は、はい、あの例えば日本から、ロサンゼルスに飛んでいく場合に、はい、その相手先でそのいわゆる空港の発着枠っていうのをもらわなきゃいけないんですね、でこの発着枠っていうのがお互いにその政府間交渉でこう決めて、じゃあそのアメリカンに対して成田の、乗り入れの枠を上げますから、逆にアメリカ政府の方は、ロサンゼルスに、日本国の枠を上げますという、はい、まあ、そういう政府間交渉で決めるんですね。それがまさにあの国益を、まあ、いわゆる代表しているということで、あの当然ながらそのやっぱり国の産業という形で航空産業ってもともと育ってきたという、まあ歴史があるんですね、はい、でこの流れが変わってきたのが、1970年代末ですね、アメリカでいわゆるそのいわゆる、まあ、他の企業も自由に参入できるような、まあ、航空自由化っていうことが始まったわけですね、はい、それで、まあ、いろんなその新規参入の会社も入ってきて、でそれが日本にも、ね、同じような流れが入ってきて、で、日本航空は1987年ですね、はい、に、まあ、完全民営化と民間企業になったんですけども、やはりあのどうしてもその同じ意識でですね、やっぱり、ちょっと親方日の丸的な意識が起こってきて、やっぱり合理化が遅れてきたんじゃないかというのが、まあ、今言われている問題につながっているということじゃないかと思うんですね。
ただその企業の体質によってこんなに全日空と比べても差が出てくるっていうことなんですかね、他にも何か原因はあるんですか？
そうですね、あの、まあ、世界的に言いますとですね、やっぱり、まあ、80年代90年代からあの、まあ、自由化が進んだ結果ですね、当然その既存の大手航空会社っていうのも必死になってこうリストラをやったんですね、はい、でそれがやっぱり一番遅れてしまったのが、日本航空 JAL だったんじゃないかなということなんですけども、例えばあの2000年代に入ってですね、アメリカで行くとですね、その大手の中で例えばデルタ航空もそうですし、はい、US エアウェイズ、ユナイテッド航空とかですね、こういうとこが次々にやっぱり、まあ、連邦破産法の法的チャプター11ってやつですね、法的整理の枠組みを使って、相当な、合理化をやったと。でアメリカン航空はまあ、チャプター11には至ってないんですけども、まあ、労働組合との交渉でですね、そのチャプター11を、まあ、申請書を経営者片手にですね、この合理化を受け入れてくれないと、要するにこういうもう法的整理にしなきゃいけないよっていうぐらい、まあ、相当厳しい交渉をやって、やっぱり相当、まあ、賃金を下げたりとかですね、はい、人員を減らしたりとか、まあ、そういうことをやってきたんですね、で、まあ、やっぱりそこがどうしても遅れちゃったということだと思うんですね、それで、まあ、さっき言ったようにその6年間でもううち4年間は赤字というような状態ですから、はい、そこをまずその、ね、出血をなんとか止めないことにはですね、そのいくらお金を、まあ、新たな出資というのをですね、入れてもですね、またなくなっちゃうだろうと、はい、 いうのがまあ今の問題になっていますね。で、まあ、すでにそういうふうにもう赤字出してますから、2006年に1回公募増資をやって、それから2008年にも、まあ優先株、これは大手商社とかに引き受けてもらったんですけども、はい、もう2回にわたってすでに資金調達をやってるんですけども、それでもまたお金が足りないと、もうここはやっぱり相当やっぱりかなり、合理化をやった上で、まあ、これから日本にもそのアジアとかの格安航空会社が入ってくるっていう見方もありますから、そういうところと競争できるような、まずきちっと、まあ、経営の合理化をやった上でお金を入れないと、そう簡単にはちょっといかないぞということじゃないかなと思うんですね。
その合理化をするにあたっても、なかなか難しい問題がありますよね。例えば、採算が取れない路線、地方路線を廃止するということになっても、今度は地元からの反発もありますよね。
そうですね、まあ、だからまさにそのいわゆるナショナルフラッグキャリアということを、言われた結果ですね、そういうことを言われると今度はやっぱり、ね、国土交通省なんかもやっぱりあんまり無茶はできないかなみたいなことで、今まではなかなか合理化できなかったんですけども、やはりまあ、もう民間企業ですから、そこはちゃんと利益が上がらないとですね、やっぱりビジネスが成り立っていきませんから、そこはきちっとやった上で、まあ、そこがだからもうまあ、民主党、ね、政権前原新国交省はですね、まあ、破綻という事態は避けなければいけないけども、やっぱりやるべき合理化はやらなきゃいけないと、まあ、いうふうにおっしゃってますから、まあ、そのあたりが、民主党政権にとってもですね、まあ、結構舵取りが難しいところになってくるのかなという気がしますね。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。今週の関東記事はこちら、はい、市場が試す民主政権、円高のマグマ、せめぎ合う期待と不安、はい、ということですね、はい、これ大変気になる記事なんですが、
そうですね、まあ、市場が試す民主政権という、まあ、タイトルを振ったんですけども、はい、まあ、その意図というのはですね、まあ、よくまあ、金融市場っていうのはですね、その実体経済を映す鏡だというふうに、まあ、よく言われますけども、実際にはその鏡の方の金融市場っていうのが、まあ、どんどん大きくなってきちゃってですね、その鏡の方の金融市場が今度逆に動くことによってですね、その実体経済の方が影響を受けちゃうっていう、まあ、逆のこともまあ起きていて、まあ、それが最近のまあ金融危機にも如実に現れたわけですけども、そういうふうになってくると今度はその政治の方もですね、やっぱりその金融市場に対してきちっとメッセージを送ってですね、まあ、そことの対話というものがうまくできていかないと、逆に経済運営もうまくいかないと、まあ、いうことが起こってくるんで、まあ、それをじゃあ民主党政権はどうそのね、市場との対話をやっていくのか、市場はじゃあ今民主党政権をどう見てるのかというのをまあ一回見てみようじゃないかということなんですけども、まあ、そういうその政治とそのまあ市場との関係で言いますとですね、まあ、非常に私になんか記憶に残っているのでその興味深いのは、1992年のイギリスの総選挙ってのがあったんですけども、まあ、その時にそのまあサッチャーさんがまあ率いてきた保守党ですね、まあ、その時にはもうメジャーさんに変わってましたけども、に対して、まあ、労働党が相当、1992年の総選挙では、まあ、有利に選挙戦を展開してましてですね、まあ、直前まで、労働党が勝つんじゃないかということが言われてたんですね。でところが金融市場の方はですね、その労働党がもしじゃあ政権を取ってしまうと、かなり増税をおそらくやるので、イギリス経済おかしくなるんじゃないかということで、ギリギリその選挙の直前になってですね、ポンドは売られる、それからイギリスの株も売られるということで、今度は逆にそれを見た、まあ、国民も今度不安になっちゃってですね、実際にその選挙蓋を開けてみるとですね、労働党は負けちゃったということが起こったんですね。でまさにこれはその市場ときちっと対話できないと選挙ですら結構、勝てないということがあって、で今度5年後、ね、ブレアさんが、いよいよ勝った1997年の総選挙、はい、この時は、事前にその選挙の期間中ですね、ブレアさんはとにかくその まあ、金融機関であるとか、あるいはイギリスの有力企業とかですね、まあ、そういうところのトップとかと、きっといろんな対話をしながらこういう政策をやっていきますということをきちっとやったんですね。でその時はだから、まあ、労働党が勝ちそうだということになっても市場は全く動揺を見せずに、まあ、労働党がその時に政権を取ったと、まあ、まさにあの二大政党っていうのはですね、そういうふうにその、まあ、どっちの政党が市場を味方につけるのかということによって結構そのね、なんていうかな、その政治の行方も変わってきちゃうという時代がまあ日本にも来るのかなと。今までは基本的には日本の場合はその自民党政権っていうのがまあ基本的にはそのずっと政権を担ってきましたから、あまりその市場のことをまあ気にしなくてもですね、まあやってこれたんですけども、まあ二大政党ということになってくるとやっぱりどうやってその市場にまあちゃんとメッセージを送って味方につけるかということもまあ大事になってくるのかなということで、まあ今回ちょっとすいません長いですけどこういう企画を考えました。
どうなんですか、実際に今回の選挙前ぐらいからその民主党にもう政権交代するのではないかと言われ始めた時期の株価は、
そうですね、まあ、あの基本的には今までのところを見ますとですね、まあ株式市場についてはまあ1万200円から500円ぐらいのところであんまり動いてない
ですね、動かなかったんですね。
そうですね、それから、まあ、例えば国債の、まあ、長期金利、とかもですねあまりその大きく動いてないという感じですね。まあ、唯一そのちょっと円高が進みましてですねちょっと動いたんですけども、まあ、基本的にはまだ様子見というような感じなんですけども、ただじゃあ実際にその民主党でみんな安心しているのかというとそうではなくて、やはりここから先どういうその政権運営をやっていくんだというのを、まあ、今相当神経質に市場は見てましてですね、そのまあどっちに動くか次第でやっぱ相当マーケットが動きかねないというのがまあ今の実態なのかなという感じがしますね。はい、
ではこの鳩山政権の中でも特に市場が注目をしている人、方っていうのはどういう方なんでしょうか。
そうですね、今最大の注目点はですね、やっぱりあの為替がどうなるのかというところなんですね。ははそれで基本的には今までその自民党政権の場合は、やはりその円高があの急速に進むとですね、その企業のまあ収益がダメージを受けますから、基本的にはその自民党政権はまあ円安がベターだという方向だったんですね、
輸出企業が特に影響を受けてしまう。
今回の民主党政権はですね、その企業よりもむしろその家計重視という、まあ、子ども手当を出したりとかですね、まあ、そういう政策を打ち出してますん で当然ならその、じゃ家計から見るとですね、その円高と円安どっちがいいのっていう話になると、その円高の方がですね、円高によってその海外から持ってくる輸入の物価とかが安くなりますから、その家計にとってはそのむしろ、円高が進んだ方が、まあ、購買力が増すということで、じゃ民主党政権円高じゃないのかなというのが、まあ、基本的には市場関係者のまあ頭の中にあったんですけども、それで、まあ、いよいよ政権、スタートするとですね、藤井財務省がまあ就任してですね、まあ彼がまあその前後ぐらいから、まあ円高が進んでも、あまり為替は介入しないような発言を、まあ、円高容認論と取れるようなまあ発言をし始めてですね、結構だから円高が進んでないかと、一時期まあちょっと90円ギリギリぐらいのところまでね上がったりしましたけども、まあ、今一番そこが注目点の一つになってますね。
あとその円高容認という話でいけば、財務省の特別顧問になった方、行天さん、この方どういう方なんですか。通貨のマフィアって呼ばれているということなんですか。
行天さんは去年の財務官というか、まあ、昔やられた方で、いわゆるその、まあ、藤井さんというのもその
大蔵省の出身、
そうですね、当時の大蔵省の出身で、実はその行天さん同期なんですね、で、まあ、相当その通貨問題には詳しい方でですね、まあ、この方は基本的にはその、まあ、通貨っていうのはその経済とかですね、まあ、政治文化国のまあ強さを表すもんだと、だから基本的には円高ってはそんなに悪いもんじゃないということももともと言われてましたんで、まあまあ、藤井さんとですねこの行天さんのコンビはですね基本的にはやっぱり円高 OK ということなのかなと、まあ、市場関係者もまあ結構見てますね。
今月中に来年度の本予算の基本的な方針のようなものが出されるかどうかとか、そういうところにもよって変わってきますね、このものの見方といいますか。
そうですね、当面の最大の注目点はやはりその、まずあの補正予算のですね、その凍結をやって、とりあえずその初年度だけで7兆円ぐらいのそのね、 子ども手当とかそういう財源が必要になりますから、そういうのが果たして本当にできるのかどうかね。でとりあえず10月2日ぐらいまでに、その各省庁にですね、例えば補正予算 の, その今出してるやつの凍結ってのはどこまでできるのかっていうのを出しなさいというふうに言ってるんですけども、まあそういうのが実際に、ね、うまくできるのかできないのか、それを見ながら、あ、それができないっていうことになるとやはり財政赤字が膨らむかもしれないなとかね、まあそういうのを今市場は必死になって見てると、でそこでちょっとやっぱりつまずくかなということになると市場もドドッと動くかもしれないし、そこでうまく、あ、結構この政権はできるかもしれないと思えば、実はねマーケットの方も急に好転するということがありえますので、まあそこはちょっとぜひね、注意深くこれから見守っていった方がいいのかなという感じがしますね。
そうですね、うん、以上今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの心理。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介する今週の3つの心理のコーナーでございます。日経ベリタスの名前の通り経済の真理を読み解くための話題ご紹介いたします。今週もしっかり井口さんに解説していただきましょう。それでは参ります。その1、自動車業界出口論議を警戒。
そうですね、あの出口論議というのはここでも何度か取り上げましたけども、はい、いわゆるその、まあ、今回金融危機とですね世界同時不況が来た結果ですね、相当その財政資金を投じてですねその景気対策ということをまあ世界各国でやってきたわけですね、
はい、
でその代表的なものがですねその自動車の、買い替え促進補助制度と、ね、かなり昔の車をですね、下取りに出して、新しい車に、まあ、燃費のいい車に買い替えるときに、まあ、補助金を出したりあるいは減税でですね、まあ、買いやすくするということを、まあ、世界各国でまあ、やってきたわけですね、
はい、
で
日本でもありますよね。
そうですね、で一部それがですね、終わり始めてきてるんですね、でアメリカがまず最初に終わってですね、
いつ終わったんですか。
アメリカの場合はですねこれが8月24日に、はい、終わってしまったんですけども、それでさらに、ドイツこれがですね、9月2日にやはりそのいわゆる、まあ、財源もともと予定した財源が、まあ、一応終わりになったのでこの時点で終わりますということになったんですけども、はい、で今世界的に見るとですねそのやはりこの買い替え促進制度というのは結構効いてですねその自動車の世界の需要というのが、まあ、相当一時期は3割4割というマイナスになってたのが、まあ、相当今戻ってきてたんですね。でこれが終わっちゃうとですね急速にやっぱり販売が落ち込むんじゃないかという心配が今度は出てくるわけですね、で実際に、まあ日経ベリタスの方で、まあ、取材とかをするとですね、
はい、
例えばある日経ブランドのこのアメリカのディーラー自動車ディーラーですね、やはりその支援制度が終了した途端販売が4分の1以下に減っていると
うわ
いうようなことをまあ言われてまして、
分かりやすく落ちるんですか。
まだ正確な統計っていうのはこう出てきてないんですけども、ゼネラルモーターズなんかもですね、いわゆるその購入した新車が気に入らない場合60日以内なら、ディーラーが、引き取りますと、で購入資金全額返却しますみたいなキャンペーンも始めてますので、やはり相当そのこの買い替え支援っていうのが終わるとですねやっぱ車の需要が落っこちんじゃないかという不安が出てきてるんですね。でドイツの方も、まあ今年はそのいわゆる補助金のおかげでですね、だいたい400万台ぐらいは今年は新車が売れそうだということになっているんですけども、はい、この補助金の効果が切れる結果ですね来年は280万台ぐらいに、まあ、年間販売が落ち込むんじゃないかとようなことが言われてるんですね。それで、まあ、これからヨーロッパの他の国とかですねこれも年末にかけてやっぱり結構こういう買い替え制度が終わっていくところも多いですし、まあ、日本の場合も一応今年度いっぱい来年の3月末までということになってますんで、こういうのが切れてきた時に自動車では当然ながらその他の経済の波及効果も大きいですから、ちょっと回復傾向が見えてきた景気がどうなるのかというのがまたちょっとこのもやもやしてくる
とちょっと心配ですね、
いうことなんですね、
ただその来年の3月に終わるんですが、エコカー減税と言われるものがありますよね、あれはまたちょっと別ですか、まだ続くんですか。あれは
そうですね、まあ、燃費性能に応じてその、まあ、自動車関係税を、まあ、減免するというエコカー減税について言うと、
はい、
今年4月から始まって、まあ、3年間ということになってますね。まだあるんですけども、その古い車を燃費のいい新しい車に買い替えるというその補助金の方はですね一応今年度
末までということになってますんで、まあ、今日本自動車工業会の方もですね、ちょっと状況を見てですね、その補助金再開の民主党政権にお願いしたいというようなことをまあ言ってるんですね、うん、
これはなかなか難しいですね。
そうですね、
うん、どうなるか。続いてその2です。リーマン破綻1年、あの人は今、はあ、あの人は今って思う方いっぱいいますよね、うん、
ですね。まあ、あのリーマン破綻から1年ということで、まあ、最大のやっぱり注目はですね、リーマン最後の会長兼 CEO だったリチャード・ファルトさんと、はい、
うん、
この方今何してるんだろうかと、まあ、アメリカのメディアなんかでも相当注目されてるみたいなんですけども、実はこの方ですね、まあ、いわゆる破綻後のリーマンのですね、まあ、いろんな整理業務みたいなこともあって、実は5月ぐらいまでまだリーマンに席を置いていたんですけども、はい、まあ、その傍らでもうすでに、4月ぐらいにはですね、コンサルティング会社でもうすでに次の職を確保していると、で、まあ、相当ちょっとお休みもされたようで、まあ、しっかり日焼けされている顔がですね、写真に写されたりなんかしてるみたいですけども
、バカンスも楽しまれていたわけですね、ですね、う
ん、あと AIG のその元会長兼 CEO ロバート・ウィルムスタットさんもですね、まあ、自ら昔立ち上げたその投資会社の方にシニアアドバイザーとして行ったりしているという状況ですね。
居場所を見つけているわけですね。
そ
うですね、
うん、まあ、それと、まあ、リーマン1年ということでですね、ウォーレン・バフェットさん、
はい、
この方がですね、そのいわゆるコンファレンスに、カリフォルニア州のコンファレンスに最近出てきた時にですね、はい、まあ、いろいろその当時のことを聞かれてるんですけども、
裏話ですか。
そう、彼が実はその時に明かしてるんですけども、うん、ちょうどその1年前にですね、カナダのホテルに泊まってたと。
あ、ちょうどリーマンが破綻するという時にですか。
それでその時にそのリーマン買収を実は検討してた、イギリスのバークレーズ、
はい、
イギリスの銀行ですね、ここのトップのボブ・ダイヤモンドさんからですね、実はそのカナダのホテルに電話を受けたと。で、実はそのリーマンの買収を検討してるんだけども、はい、そのイギリスの金融規制当局がですね、まあ、なかなか買収を認可してくれそうにないと、はい、ということで、そのバフェットさんにいわゆるそのリーマンの資産保証をしてちょっと手伝ってくれないかと、いうことを実は、頼んできたと。で、その電話を受けたバフェットさんはちょっと話が相当複雑なんで、じゃあその詳しいね、まあ、情報を書いた資料ですね、ファックスを送ってくれと、
ホテルに送ってちょうだいと、
そうそうそうそういうふうに、言ったらしいんですね、はい、で、まあ、バフェットはそのまま、一旦外に出てですね、まあ、夜帰ってきたと、
はい、
ファックス届いてないなと、で、何だったんだろうなと思っていた、はい、で、そうこうするうちに結局リーマンは、破綻してしまうんですけども、うん、後になってですね、バフェットさんが自分の携帯電話なんか印がついてると、
なんだこのマークは、
なんだこのマークはと、で、娘さんに聞いたらですね、あ、お父さんそれは留守電がメッセージが残っていると。
え、どんなメッセージだったんですか。
なんとバークレス その社長さんのメッセージだったと。
あ、ダイヤモンドさんの。
そうそうそう、ね、さすがにちょっとファックスで資料を送れないので、やっぱりもう一回多分電話で説明しようとされたのかどうなのかなんですけど、バフェットさんは携帯電話の使い方が分からなくてそのメッセージは受け取れなかった。
うわ、
そこしているうちにリーマンを破綻してしまったと。
へ、
まあ、その時にね、バフェットさんが話を聞いてて本当にリーマン救済に乗り出したかどうかは、
あ、まあ、そこは
分かりませんけども、まあね、そういう歴史の1ページもありました。
バフェットさんが携帯の使い方を知らなかったがために
ですね、
っていうこともある、
危機が起きていたということだったのかもしれない、分かりません、歴史の謎ですね。
この裏話はとんでもない思い、はあ、そうですか。では続いてまいりましょう、はい、その3です。金言は投資の羅針盤。ほう、
はい、ニケベリダスのスマートライフ面で取り上げてるんですが、はい、まあ、当然ながらやっぱり投資をされている方というのは、まあ、日々株式相場も動きますし、なかなか迷いの中でね、投資をされていると思うんですけども、まあ、そういう時にやっぱりその先達というかですね、プロとしてこの世界で生き抜いてきた人の言葉ってのはやっぱり結構重みがあるんじゃないかなということで、はい、まあ、今回そういうのをいろいろ集めてみましたと。
一理どころか十理以上ありますよね。
ですね、はい、で、まあ、ちょっとだけ説明をしますと、例えばジェシー・リバモアさん、これアメリカのまあ伝説的な、まあ、投機家と言われた方なんですけども、投機家の最大の敵は自分の中にいる、人間の本性として人は希望と恐れとは無縁でいられない、ね、まあ、そういう希望と恐れと戦いながらやるもんだと。
哲学書みたいですね。
ですね、なんか、うん、あと、これグローバル投資の、まあ、パイオニアと言われているジョン・テンプルトンさん、
はい、
この方の言葉でですね、悲観の最高潮が最良の買い場、
うん、
楽観の最高潮が最良の売り場、これはまさにね、 今回の金融危機で株価が大きく動く中でこういうふうに思えた人は
面白い、
いっぱい稼げたかもしれないですね。まあここまで本当に達観できれば投資のプロということかもしれませんけども、
これ以前日経ベリタスで特集していました、うん、バフェットさんもこういうことおっしゃってませんでしたか。
ああそうですね、そう、まあ本当にやっぱりね、そういう投資の世界で買ってきた人っていうのは、まあ、やっぱりそういう独特のね嗅覚というか長年の経験で得たいろんなノウハウみたいなのありますから、まあそういうこういう言葉を頭の中に入れとくとですね、自分が迷った時にいろいろ参考になるんじゃないかということで、まあ、今回はこういうのを特集してみましたね。
まだまだいろいろな金言がありますので、詳しくは日経ベリタスをご覧ください。日経ベリタス今週の3つの真理でした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、またまたいろいろ聞いてしまいまして
なかなか鋭いツッコミ。
いやいや、ただ今週は本当に政治の動きも、うん、経済の動きも面白い週になりますよね、うんうん、絶対に注目の1週間だと思います、はい、さて、井口さん、
はい、
日経ベリタス本誌の中にあるコーナー企画、
はい、
大江真理子のモヤモヤトークなんですが、はい、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいていますので、うんうん、早速ご紹介しましょう。30代の男性の方からの質問です。原油価格の世界的な指標 WTI についてなんですが、生産量の少ない WTI がなぜ原油のメインインデックスとなっているのでしょうか、ということです。私もこれ疑問に思っていたんですよ、うん、
なかなかでもあれですよね、産出量が少ないみたいなね、そういうところまで分かっていらっしゃって聞いてくるっていうのはなかなかこのちょっとクロートっぽいかなという感じもしますが、
そうですか、うん、でも普通に考えますと、うん、中東あたりの指標、
うん、そうですね、日本の場合ドバイ原油とかありますよね、じゃあ何が違うんだろうかというのは、じゃあぜひベリタスで回答、
どうしてメインインデックスが WTI なのかというところ、来週の日曜日発売の日経ベリタス、はいね、はい、大江真理子のモヤモヤトークにてお答えしていただくことにいたしましょう、はい、
ました。
今回質問が採用されました男性の方には質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたします。どうぞお楽しみになさってください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたしますので、質問のある方はどうぞどしどしラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしていただければ分かるようにしておきますのでご応募ください。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤの部分のタイトルコールのリクエストもお待ちしております。それから9月の1ヶ月限定でご案内しています T シャツプレゼントですが、井口さん見ました、あの T シャツ。
はい、もう私、
はい、
あれを着て走ってます近所
真っ青な人が走っていたら井口さんだと思うことにします、はい、ではこちらももう一度お知らせしておきましょう。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークをお聞きの方限定企画といたしまして、日経ベリタスを6ヶ月以上の定期購読で新規にお申し込みいただいた方全員 にもやもやトーク特製オリジナル T シャツを漏れなくプレゼントさせていただきます。今から申し上げる電話番号にかけていただきまして、合言葉、これが必要です。もやもやトークを聞いたと必ずおっしゃってください。そうしないと T シャツがゲットできないようになっています。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-54-4946 0120-54-4946 までお願いいたします。またお申し込みの締め切りは9月30日までです。朝9時から午後5時まで毎日受付をしていますので、どうぞおかけください。もちろん先ほどご紹介しました日経ヴェリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。最近は政治のニュース非常に注目されていますの で、
そうです、ね、
この週刊ニュース新書毎回ゲストが豪華なんですよ。
本当そうですよね、
はい、あの大臣クラスの方もいらっしゃいますので、はいはい、ぜひご覧ください。それでは日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ヴェリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。